まだ暑い日が続いています、どうかご無理をなさらないで、ください、実はまた仕事ですけども、うちの亀が最近食欲がなくて、のりこ先生が調べてみたら、夏バテで、このまま放っておくと危ないということで、今日から部屋に入れるようにしました。残暑ということで、少し朝晩楽になった気はするんですけども、油断しないようにしたいと思います。さて、今日は27章を民数記から見てまいります。テーマは、配慮と後継者。約束の地を前にして、約束の地を、いただく時が、迫ってきました。その中で、具体的な、課題も、ずっと教えはされていたんですけども出てきました。その中で、一つの、課題を、乗り越えて、民は、備えていきます。モーセは間もなく召されようとしていました。その中で神様が民を一つ一つ導いてこられたことを共に見ていきましょう。民数記の第27章の1節から11節を拝読してお願いいたします。民数記27章1節から11節。さて、ヨセフの子マナセの一族のセロフ派での娘たちが住み出た。セロフ派ではヘフェルの子、ヘフェルはギルアデの子、ギルアデはマキルの子、マキルはマナセの子であり、その娘たちの名はマフラ、ノア、ホブラ、ミルカ、ティルサであった。彼女たちはモーセの前、祭司エゼアザルの前、また族長たちと全会衆の前、すなわち会見の天幕の入り口に立っていった。私たちの父は荒野で死にました。父はコラの仲間と一緒になって死に逆らったあの仲間たちには加わらず、自分の財産によって死んだのです。しかし、父には息子がいませんでした。息子がいなかったからといって、なぜ私たちの父の名が、その種族の名から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。そこで、モーセは彼女たちの訴えを主の前に差し出した。すると主はモーセに告げられた。セロフ派での娘たちの言い分はもっともだ。あなたは必ず彼女たちに、その父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えよう。彼女たちにその父の相続地を渡せ。あなたはイスラエルの子らに語れ。人が死に、その人に息子がいないときは、あなた方はその相続地を娘に渡さなければならない。もし娘がいないときには、その相続地を彼の兄弟たちに与えよう。もし兄弟たちもいないときには、その相続地を彼の父の兄弟たちに与えよう。もしその父に兄弟がいないときには、その相続地を他の彼の種族の中で彼に一番近い血縁の者に与え、それを受け継がせよ。天の父様、神様の深い知恵の その一つ一つをこの箇所を通しても見ます。私たちの営みの中で、聖書に記されていないこともたくさんありますし、また、どのように当てはめたらよいのかわからないこともたくさんあるかと思います。主よ、どうかあなたに呼び求めて、あなたの導きを共にいただくことができるようにどうか導いてください。今日の箇所を通して私たちに知恵と悟りをお与えくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。不思議なもので、子供が、いっぱい生まれても、全員男の子とかですね、全員、女の子という場合もあります。今日出てきました、ゼロファデの娘たちは、今記されたところを見ても、女の子ばかりでした。一節の中に、マフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルサ、5人姉妹、男の子なしという家庭でした。神様はそれぞれの家に相続地を与えると約束されました。しかし相続地は男子が受け継ぐことになっていました。このままではこのゼロファデの家は耐えてしまう。そして相続地を与えられなくなってしまう。そのようなことが起こらないようにと、彼女たちは勇気を振るって、回収の前に立ちました。どんなタイミングかはわかりませんけども、ともかく皆が死の前に立っているときに勇気を振るって、訴えたのです。このゼロフアでは、罪を犯して、断ち切られたのではありませんでした。コラを中心とした、反乱に、いろんな、部族の者たちが加わっていたんですけども、コラの、子孫であっても加わらなかった者たちはレビ人として、立派に、生き抜きました。詩編の中にはコラの子たちの参加とあるように、ダビデ時代以降、賛美を司る、奉仕も、しました。そしてゼロフハデは、自分の財家によって死んだと、三節にあります。それは年長の者、成人として責任を問われる者たちの中で、約束の地を前にして、カデシュ・バルネアで、主は私たちを敵の手に渡そうとしている、攻め上ることはできないと、大丈夫、攻め上ることができると訴えた、カレブやヨシュアを石打ちにしよう、殺そうとした、人たちの一人だったわけです。神様は、そのようにして、信仰に立たず、主が荒野でまた敵の前で自分たちを殺そうとしているとつぶやいた者たちは荒野で死に絶えると宣告されました。その中に、コラの、すみません、これじゃありません、ゼロフアデも入っており、彼も死に絶えた者の一人でした。しかし次の世代の娘たちは生かされていました。彼女たちは訴えます。4節をもう一度読みいたします。息子がいなかったからといってなぜ私たちの父の名がその種族の間から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で 主一を与えてください、まあ、そう彼女たちは訴えました。五節でモーセはその訴えを主の前に差し出したとあります。このことが、他にも男子の相続者がいないという場合もあるでしょうし、子供がいないという場合などもありえます。彼女たちの訴えはこのツェロファデの家だけの問題ではないことは、明らかでした。そして、モーセはここで、請求に判断を下すことなく、まず祈って主の御心を伺いました。私たちも、問題が起こったときにまず主の前に祈ることをしましょう。そのときに主は人の知恵に勝る平安とまた知恵と導きを与えてくださいますから、ことあるごとに小さな問題でも祈る、そのことを私たちの習慣といたしましょう。今私たちの抱えている問題は何でしょうか。柏の光景の問題があります。また、船橋の光景の問題もあります。また、この感染対策の問題もなくなっていません。またこの夏不思議に守られましたけども、この後もいろんな計画が目白押しです。その中で私たちは主に祈って導きをいただきましょう。さて主の答えは7節以降にあります。主はご自身の約束に真実に応えてくださる方です。男子の子孫、相続者がいなかったからといって、相続地を得られないことがないようにと、彼女たちにその父の相続地を渡せと、告げました。神様は、つぶやいた家がたくさんあったんですけども、それぞれの家に次の世代の者が相続地を受けると約束されました。息子がいなかったからといってその約束が反故になることはありませんでした。そしていろんな場合について神様はきちんと対処する方法を与えられました。原則を神様は定めてくださったんですね。息子がいない時には相続地を娘に受け継がせる、娘もいない時には兄弟に与える、そしてその兄弟が生まれた子孫でその家を受け継ぐ、そのことによって絶えないようにすると、ルツ記でもそのようなことが記されていますね。そして兄弟もいないときには遡って、父の兄弟にたちに与えようと。父の兄弟もいないときには子族の中で一番近い血縁の者に与えて、その約束の地を、受け継ぐようにされます。そして主は11節の終わりに、これは主がモーセに命じられた通り、イスラエルの子らによって裁きの掟となると、このように原則が定められています。 それぞれの家が絶えないように、まあ、今でこそ私たちの国もそこまでこだわっていませんけども、家が、まあ、社会の基盤であった時にはこうして、子供に、子供が与えられなくてもさまざまな方法で社会の基盤を保つ定めがありますけども、イスラエルにおいてもそれぞれの家が保たれるようにと教えられています。私たちも神の家が絶えないように主の導きと知恵を、信仰が受け継がれるように、そして教会が立ち続けられるように、そのように祈っていきましょう。そのために一番大切な、ことは、まあ、今は、まあ、家が単位というわけではありませんけれども、信仰が受け継がれることです。たとえ家計が、どのように続くとしてもですね、別の家に嫁いでとか、嫁いでというのは古い言い方かもしれませんけど、結婚して、別の、家族のもとに入る、まあ、そういうことはいくらでもあるんですけども、信仰が受け継がれればよいのです。教会においてもそうです。新約聖書の時代からずっと続いているっていう教会は、今ありません。何百年とい う歴史のある教会もあるんですけれども、そもそも、人々が住まなくなったらですね、その地に教会は、なくなってしまいますね。移り住んだところに教会は移動します。それはそれでいいかと思うんです。でもどんな形であれ、信仰が受け継がれることが大切であることを覚えましょう。今過疎の地域、高齢化の地域などで問題が生じていることをよく耳にいたします。その中でも信仰が受け継がれる、そして信仰が伝えられる教会が立ち続けるために祈っていきましょう。さて、12節以降、モーセが召される時が近い中で、主はモーセにこれからの働きを担う後継者たちを定め、また、彼らに、その務めを委ねることをしたことが記されています。12節から23節を、拝読いたします。民数記27章12節から23節。主はモーセに言われた。このアバリム山に登り、私がイスラエルの子らに与えた地を見よ。それを見て、あなたもまたあなたの兄弟アロンが加えられたのと同じように自分の民に加えられる。珍の荒野で回収が争った時、あなた方が私の命令に逆らい、彼らの見ている前で、あの水のところで私が聖であることを表さなかったからである。これは珍の荒野のメリバテカデシュの水のことである。モーセは主に言った。すべての肉なる者の霊を司る神主よ、一人の人を回収の上に定め、 彼が彼らに先立って出て行き、先立って入り、また彼らを導き出し、導き入れるようにしてください。死の回収を羊飼いのいない羊の群れのようにしないでください。主はモーセに言われた。あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシュアを連れてきて、あなたの手を彼の上に置け。彼を祭司エルアザルの前に、また全会衆の前に立たせ、彼らの目の前で彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエルの全会衆を彼に聞き従わせよ。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは主の前でウリムによる裁きを自分のために伺わなければならない。ヨシアと彼と共にいるイスラエルの子らのすべての者、すなわち全会衆はエルアザルの命令によってで、また彼の命令によって入らなければならない。モーセは主が命じられた通りに行った。ヨシアを連れてきて、彼を祭司エルアザルと全会衆の前に立たせ、自分の手を彼の上に置いて、主がモーセを通して告げられた通りに任命した。ここで、主は三つのことを、導き、また教えられました。一つは、モーセが召される前に山に登って約束の地を見せる。そしてその後モーセは死ぬと告げました。モーセが登った山はネボ山です。そのことが新明記に記されていますけれども、ここでは、アバリム山に登りとあります、別の山かなと思ったら、違って、アバリム山というのはそのネボ山を中心にする山岳地帯、全体を指す呼び名で、その中の一つの山がネボ山ですから、同じ場所を指しています。あなた方がと、その命を、約束の地に入らないで、取られることは、水がないと、つぶやいた民に、主が水を出しなさいと、前同じようなことがあった時には、岩を打てと言ったんですけども、今回この時には、岩に命じなさいと言われたんですけども、モーセはそれをよく聞きませんでした。そして、主が出せと命じ、主が、水を出してくださるんですけども、モーセとアロンはつぶやいた、民に怒って、なぜ私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかと、主が出せと言われてですから従わなければいけないのに、主に栄光を着さなかったために約束の地に入れないと宣告されてしまいました。このことを主はモーセに記させました。しかしこの先どうなるのか、アラノの旅でさえこのように民がつぶやいてばかりいたのに、飼うもののない羊のようにリーダーがいなければ群れはバラバラになって散らされてしまう。そのことを案じてモーセは自分に代わってイスラエルを導く牧者を願いました。主が任命されたのは、長年モーセの従者として仕えてきましたヨシュアでした。 40年の間ずっとモーセのそばで忠実に仕えてきた器です。そして、敵が攻めてきた時には彼は軍の長として、先頭に立って戦いました。また約束の、地を前にしてカデシュバルネアで、民がつぶやいた時にカレブと共に信仰に固く立って主に信頼していけば大丈夫と攻め取れると命がけで訴えた一人で、出エジプトを経験しました生き残りの一人でした。そして祭司として受け継ぐのはアロンの息子エルアザルでした。モーセとアロンに代わりヨシアとエルアザルが、民を導くように、神様は、任命しました。この命に従って手を置いて、二人を、任命しました。ヨシア、その名前はイスラエルの、言葉、主は救いという意味で、ギリシャ名ですとイエス、主は救い、ヨシアは、約束の地を受け継がれる将として建てられましたけど、同じ名前のイエス様が御国に私たちを導く方として建てられて行きます。しかしヨシアはイエス様そしてモーセのようにですね、祭司や預言者ではありませんでした。祭司の働きはアロンの子孫エルアザルに受け継がれていきます。またやがて、モーセ、に代わってとは言えませんけども、預言者が、起こされていきます。この三つの働きを担ったのは、モーセでしたけども、救い主はこのように予言されています。申命記の18章の18節、申命記18章18節348ページです。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることすべてを彼らに告げると。モーセに、勝る、モーセのような預言者、救いの働きを、なし、そして民と神の前間に立って取りなす祭司の働き、そして神のと顔と顔とを合わせて神の言葉を告げる、このように支配者であり救い主でありそして祭司であり預言者であるような器は救い主だと、メシア、アブロス呼ばれたものだと、予言され、そのお方が人となって来られたイエス様によってこの予言が成就していくわけです。 モーセは、この予言の実現を地上では見れませんでしたけども、山の上でイエス様が栄光の姿に変えられた時に、モーセそしてエリアと共にこれから成就する救いをについて話し合ったことが聖書に記されています。私たちもまた次の指導者のために祈っています。特に柏伝道所は早急に必要です。神様はその願いに聞いてくださいます。ですからまず信じて祈り続けましょう。お願いいたします。天の父様、どうか私たちの群れを同じくイスラエルと同じように飼うもののない羊とすることがないように、伝道所また、東教会に受け継ぐ牧者をお与えくださいますように、またそのために備えさせてくださり祈らせてください。あなたの知恵と配慮を感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。